レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで始まりました、レディオ 2.4 キロですよ。日本撮りだって、さっきも言ったけど、すげえな。なーに喋ろう、もう喋りたいことなんもねえや、ほんともう。あと、味の話喋って終わりだよ、ほんとね。まあ、2本目なんですけど、まあ、もう、どうでしょうね。最近はその労働が喜びであるっていうことを感じてきたんだってことを喋ってるんですけど、喋ってたんですけどね、うーちゃんと。でもやっぱあれだね、週3ぐらいがいいね、やっぱり。週 2? 週3。遠いんですよ、僕んとこ渋谷ですからね。渋谷です。ねえ、もうやってらんない。いつもさ、渋谷行っても、その代わり、駅集まるよね。本当に。駅やのメモリールートって他のね、ユーザー作ったルート、毎日クリアしてるよね。で、やりながら、一駅集めるごとに、本読んでるよね。やっぱね。電車の中って素晴らしく本読めますね。電車の椅子ってすごい座り心地いいじゃないですか。いくらでも座って読めますね、あれ。で、そこで坂本龍一の1919に、でって書かれるとさ、それあれよ、その、でって、そのドラえもん読みながらじゃちょっと合わないんだよ、やっぱりね。やっぱこれ、ジャック・ランシエル読んでるから合うわけですよ、これ。いやー、だから、電車、今度だから駅集めまた大回りね、そろそろぼちぼち行こうかなというふうに思ってるんですけど、その時も一回集めた景色な、一回集めた駅ばっかなんですよね。そうなると、もうその間ずっと本読んでようかなと思って、なぜか電車の中だと進んで本が読めるっていう。多分ね、俺のね、椅子がちょっと座り心地よくないんじゃないかなと思うんですよね。今の職場からちょっと最終日椅子だけパクっとこようかなと思ってますけどね、本当ね、椅子座り心地いいんで。だからニトリ行ったらすまり、何なんですかあれって、ニトリ批判、イケアはいいがダメ、ニトリはダメだみたいな論あるじゃないですか、なんか、まあ、うちの母はよく言うんですけど、私ニトリはなーって言うんだよ。いや、なぜって聞いたの、なんか日本的じゃんって言うんだよ。日本的もクソもイケア行ったことあんのかよって言ったら、ないって言うんだよ。じゃあなんで行きゃいいって知ってんだっつって言うわけね。俺の友達なんか前一緒に行ってね、もう出られないから嫌だって言ったやつって言ったよって一回行きゃって、まあ、店舗にもよるんでしょうけどね、入っちゃうともう店舗が広大なので、途中のねとこなんか行くとね、引き返すのも地獄、行くのも地獄っていう状況になるわけですよね。で、こう抜けられ、で、うーちゃんも行ったことあるでしょ、抜けらんないんだあれ、ほんと。で、人がたくさんいるから。で、大体殺伐としてますかね、ちょっとね。あんなことないか。楽しそうにしてるんですけど。休日やばいですよね、イケアね。あと、コストコもやばいって言いません？コストコないな、俺も。コストコの書いてやりましょうね、今度。でもさ、多分うーちゃん連れてったってさ、ね、食えるもんねっていう可能性もありますよね。あんなこと、あ、でもいろいろあるか。いや、あれほら、だいぶなんか見てると、こうカロリー気にする人だったらすごくさ、なんかあんま食べたくなさそうなもの多いじゃないですか。なんかこうすごい、こうチキンもさ、いや、ちょっとでいいっすよって、下手したら200円払うんで100円で売らなくていいんで、そのチキン少し3分の1ぐらいでいいんですけどっていうやつもさ、ずっとこうホールに入ってなんか売ってるようなイメージあるから。チョコレートケーキとかさ、イケアの、イケアじゃねえや、コストコのイケアも似たようなの売ってんだ。ほら、ミートボールとかさ。でもああいうたまに食いたくなりますよね。イケアの人に言ったら怒ると思うけど、なんかあんま体に良くなさそうでいいなって思うんですよ、ああいうの。ちょっとこうたまに食べて、こういうこと言ったらね、一応 CM 出てる男だよね、企業さんの批判かよ、ディスってんじゃねえって話になって、これでもう IKEA の CM 出れなくなりますから。 IKEA の CM 出たいね。一番出たいのユニクロの CM だね。 IKEA やってねえか CM。 あ、でもやってますよね。あるといいながある IKEA みたいなこと、 あなたのコンビニファミリーマート、それ違うか、それ違うな。ニトリはやってますよね。で、でニトリやってて、あれがね、俺これ、家具買え見ようと思って、あのバイト代入ったら椅子買うんだよと思ってニトリ行ったんですよ。藤沢に会ってきたんですよね最近。で行ってニトリの椅子座ったら座り心地よくて、値段もリーズナブルよ。1万円ぐらいじゃないですか、だって。で、まあ行って1万8000円ぐらいの椅子でさ、もうちょうどいいの。なぜ、あーそうそうそうって思うな。こういう椅子あったらいくらでも本読めるよね。あと私ね、大きい机欲しいんだよね。あの幅180センチ奥行き50センチぐらいあるやつ、60センチって前見たんだけど、大きい机欲しいんですよ。で、そうそうそう、デザイン事務所やりそう。あの下手したらそこら辺で会議始まっちゃうのさ。あのちょっといいですかって言って、そのなんかノーパソとかそのそば持ってきて、何どうしたとかっていうやつ、あのこのデザインなんですけど、あーそっちはどうしようかな、却下でいいような気するなとかっていうこと言いたいんですよね。あの必ず俺の好きなあの業界筋は絶対めんどくさがるってやつで、じゃあ俺の会う業界筋って元気ないか元気あるかどっちかだけなんですよ本当。あのすごい感じがいいか、ものすごく感じが悪いか、あの、いるんだよ、感じ悪い女の子、嫌いだ。僕、いや、自慢じゃないですけど、めったに人嫌いになることないですよ。一瞬カチンと頭くるってのあるよ。でもさ、もう俺のこと好きなゆえの嫌いなんだよ、それ。もうわかるわけ。俺、大体自分のこと好きになるブスわかるもんね、顔見てて。ね。こいつ俺も絶対好きだなってわかるんですよ。いやーでも期待に応えてやんねえとね。俺面食いだしってさ、一応面食いです話取ってるから。面食いって言えばさ、この間またいやちょっとあの某 SNS にツーショット写真上げてるじゃないですか。やだね、あれは本当に如実に出てね。まあ上げるタイミング等もございますですよ。最近あの割とストックがあと32枚あるので、割とこうもう毎日上げてるんですよ。1日2枚ずつね、できれば。で、私今までねずっと毎日上げ続けると絶対いいねつかなくなるから絶対嫌だって言ってたの。友達にね、早く上げてよ私の写真って何回か言われたの。ちょっと待ってくれ、1日1枚しか上げられないからって言って、あの1日1枚以上上げると絶対いいねつかなくなるから嫌だって言ったの。いやで俺はいいよって言ったら、言い訳なのこれ完全に。俺はいいよ、でもさ、例えば君の写真上げてね、前の女の子が30件ついたのに君が2件だった場合、なんか君がブスみたいな風に思われるじゃないかっていう風に言ったわけ。なんか人気ないみたいな、だそれはかわいそうだから俺やんねんだって言ったのね。んなことないね、あれあれちゃうんだよな、やっぱ。いや、インスタ今繋がってないから言うけどね。いや、今はね、人が多いから、ずいぶん前とは全然状況が違うということをまず前提として踏まえておきますね。この間あげたんだよ。割と外人の可愛い系の女の子の写真。ね、二日連続。俺のジュエルにしては珍しく、もうすげえ入れついてんの、ほんと。ブワーいって。二日連続よ。あ、そっか。と思って、うーわと思ってさ、普段いいねつけるやつも平気ですぐつけるんだよ。なんかね、やっぱね、SNS 見てんの、ちゃんと見て選んでんだよあれ。ってなるとさ、なんか悔しいね、うーちゃんさ。俺の友達にそんなに不満かってやっぱ思うね。この人だってすごくいいやつなのにってすっごく言いたくなってさ。でもね、話したらね、そんな風に言うのを感じるの僕だけみたいですよ、なんか。平気であげていいんだってね。ほら、あの、ほら。だって、ま、場合によってはさ、周りがすごくバーってあげてる時間で俺もあげてっていうこともあるわけだからって言われて、お、そっか、って思って。あれ悲しいですよ、やっぱ。でも、思った。なんか、その、いいね、たくさんついた子たちは、ちょっとオーディションで一緒だったんですよね。 なので、一応タレントさんなわけですよ。あんまいいねつかなかったら逆に俺なんか申し訳ないような気持ちになるから、いいねついてくれてすごいほっとしたとこもあったね。だから SNS ってさ、今はね、やっぱ向いてないんだと思うんですよ。結構やっぱり。そういうの気にするから。いいねなんかつかなくても平気であげる人いるじゃないですか。本当に連チャンしてるとろくなことないと思うんですよ。5分に1回ずつとかあげる人いるでしょ。あれ若干死ねって思う時あるけどね、本当にそんな上げてんじゃねえよって思う時ね。いや、その時期ならいいですよ。その日とかね、多分2日ぐらいならわかるけど、そんなに上げるなよって、お前タイムラインでいっぱいになるだろうって、お前投稿でっていうやつで俺もっと見てんだって。え、何タイムライン埋まるからやめろ。あったね、誰かにあったね。なんだっけ、ツイッターかミクシーでありましたね。俺でその時ウーチャー言ったんだよ、逆に。いや、てめえに友達少ねえからじゃねえかっていう風に言ってやったことあったね。友達多かったらな、ウーチャーって、当たり前なんなのよって言ったもんね、ウーチャーも。もう多かったら追い切れませんよつって言ってね。だから、友達増やせよって言ってやったことあったけどね。いやー、SNS は気になるから、そういうの。でも俺もそういういいねに負けない強靭さを身につけたいですね。やっぱそういうとこなような気がする、自分ってのはね。だから来週からまたインスタの生中継やりましょう。これ言ってるだけですけど、言ってるだけですけどね、そんな本当にできるわけはないんですけど。で、それはこの間ラジオをね聞くんですけど、ちょこちょこ聞くんですが、そうそう、やっぱ最近のアニメ事情って知らないじゃないですか。私とうちは結構モダニズム批判するっていうかね、好きな漫画なんだって言ったら2人でヒズテンって同時に答えたりするような人たちですから。で、好きなアニメなんだって言ったらブーニャンってこう同時に答えますからね。うーちゃんと一番最初の頃は俺がブーニャンって言ったら、うーちゃんがおはようスパンクって言ったことあって、あそこ合わないねってことあったんですけどね。鬼面組っていうこともあったね。シティハンターとかね。あ、懐かしい。いや、もう言うだけで話変わってきちゃう。で、聞くんですけど、でもモダニズム批判って言えばね、やっぱさ、俺、いや、声優さんラジオよく聞くわけですよね。聞いてた時期があって、それは、アニスパっていう放送をよく聞いたわけですね。浅野真澄と鷲崎武って人ね。で、そのテクニックとしてね、すごくお互いの言ったことに対してすごく過剰に笑うっていうのは一つの特徴だったかなっていう、冷静に思うんですよ。面白い話してますよっていうやつね。でも嘘でもね、俺それでも二人は盛り上げようとしてやった結果だから、俺最初嘘ついてるって思ったんだけど、いや嘘でもいいんだと。それこそこれ先週の放送でブレードランナーのね、話の後エンディングでもちょろちょろ喋ったんですが、映画だって嘘なんだから嘘だっていいんだっていうふうに思うと、最近は嘘ついてもね、気持ちいいこと言ってる方が俺はいいわけ。本音を言おうねって言って、なんか辛いこと言われたりする方が辛いんですよ、やっぱりの。そう、さっき話して矛盾するんですけど、でもそう思う時もあるわけで、うせえって思う時あんのよ。で、そうするとさ、なんか、そういう盛り上げ、あれだ、嘘じゃないんだね、これは。なんつうんだろう。盛り上げようっていう意思なんで、つまり主体性っていうかさ、まあ、ハイデガー的な言い方すれば先駆的決意性っていうかね。じゃあ、ね、だいたいね、こういうこと言うとね、うちの大ちゃんがね、いいぞっていう風に言うわけ。ああいう哲学的なジョークってのはお前の特徴じゃないかっていうラインくれるからね、後で。それでまあまあ、それ先駆的きつい説使い方違いますが。で、なんて言うんでしょう。なんかそれいいなーっていう風に思うんですよね。で、実際ね、なんかいい話だったんだ、大体。なんか、自分をすごく割とダメに言う話ってのは好きですから、そこに救われるわけです、いつも放送を聞いてて。もうよ、ついてねえんだって大体言うじゃないね。だからなんか芸人じゃなくても何でもいいんですけど、なんか真面目な話するやつとは嫌いなの、僕は。するやつならするやつでいてほしいわけだから。芸人さんとか本当みんな死ねばいいなって思って毎週いろんな放送聞くんですけどね。で、そしたらなんて言うんでしょうね。それで今エイジソンって番組に変わってるんですよね。ずっと聞いてないですよ。そうっす、さあ、こ この2人ってのが、まあなんだかよくわかんねえ、今のね、パーソナリティってのが、ピーチクパーチク喋りやがって、声優なんですよ、ね。ピーチクパーチク喋りやがって、なんかてめえらだけでわかる話しやがってってね。いや、それでいいんですよ。わかる話だけで面白いって、トンネルズとかがやったことそうでしょうから、僕そういう話大好きだけど、うせって思うようなさ、なんか一見ドジ話だけど結局リア充じゃねえかっていう突っ込みたくなる時あるじゃない。あと、何よりもやっぱ声が嫌だね。あ、なんか綺麗で。なんか、鷲崎さんは、なんつうかな、こう、歌手なんだよ、基本的には。で、司会もやってるの、アニメ系の。で、いい声なんだよ、割と。なんか渋いっていうか、適度に渋いみたいな。で、浅野さんも割とピーチクパーチク可愛い感じじゃないし、あと、声優のことディスるから面白かったわけ。ね。それが今は違うやん、なんか、ね。いや、聞いてないよ。どうわかんないけど、なんか嫌だなーって思うんですよ、聞いて。で、あと、ポエム嫌いじゃないですか。そうすると、本当にポエム嫌いなんですよね。ポエム調が嫌いなんだな、すごく。うるせえって思っちゃうから。ブレードランナーの話ばっかですがね。ロイみたいなポエムなら好きです。それこそ。この記憶も消えていくってね、涙のように、この雨のようにっていうぐらいだったらいいけど、そうじゃなくて、なんか、その辺の日常みたいなことパッて言われると、うるせえなって思うわけ。こっちオスカーワイルド読んでんだよ、朝からってね。読んでないんだけど、最近。一時期読んでたじゃない。ね。で、終作は常に、終作は常に現代的であるって言ったら、オスカーワイルドですから、もうね、ウーちゃんにサロメ教えてもらって、俺サロメと名言集ってのを読んで、もう部屋かけずりもあったんだよ、あの時読んで。大変だって言ってさ、やっぱりすごい人だったって言って。で、あの時は、ね、あの時理想の結婚っていうのをまず見てね、僕オスカーワイルド一番最初、映画。そしたら喜んじゃって喜んじゃって、キャッキャキャッキャ。金曜日のね、夜中に見たんですよ。夜中の1時ぐらいから。で朝の3時ぐらいまでかけて見たの。そしたらセリフが全部ハマってるって言って、すげえって言ってさ、わーってなって、その話うーちゃんにしたら、いやー、サロメってのはございましてねってこう話し出したんですよ。でそれだけじゃないの、皆さん、いやー、じゃあビアズリーもねって言ったわけ。そっからですから、僕のアートが始まったのは。だからこれね、川島小鳥さんね、この放送を聞いてね、なんだ俺の悪口言った放送じゃないか、大元はウーちゃんにあるっていう風に思ってください。そうしなきゃ僕アートに目覚めなかったんだから。だからそれがなきゃ、あの時ウーちゃん、いやービアジュリーもねって言わなかったら、未だに多分ジャンプとかそういうのサンデーとか読んで満足してる男の子だったでしょうね。それが今だったら、いやージェフクーンズかーとかさ、アイウェイウェイねーとかさ、いやデミアン・ハーストはどうなんだろうとかってね、今全部有名なとこ、一番知ってるとこばっか言ってるんですけど、シガリエコはなとか、そういうことこう言わない男だったはずなんだけどね。でもわかんねえな。俺ウディアレン好きでしたからね。好きですから、最近のは見てないですけど、ちょっとウディアレンってそういう話するんですよね、割とよくね。ちょっと僕の友達なんかそういうとこ鼻につくっていう風に言ったやつもいるんですけど、いちいちうるせえんだバカ野郎ってね言われた、うんうんってうなずいてるのは、今一緒にやってる僕の相棒ではないですよ。ちなみに、あ、僕の相棒も今うなずいてますけど、本当だ、いちいちもうなんだか分かったよね、振りしちゃったよとかってね、何がマクルーハンがどうしたとか、いちいちってね、でなんで映画を5分過ぎたら見ないのって言ったんですね。いいじゃねえか、別に最初からじゃなくたってってあれ、俺言う、何言ってんのと、俺全く俺だと同じこと言うよっていつも言うね。5分過ぎたらもうそれは違うってね。あのシーンだよな、あれ、あのね、その前、俺もあれ、いや分かった、先週はね、立川談志になりたい、太田光になりたいって言ったでしょ。分かった、うーちゃん、これ俺諦める、頭上げてもいいから、俺ウディアーレンになりたいよね。一番いいじゃない、アニーホールのね、一番最初のオープニングね、マルクス兄弟が言った言葉があるとね、私を入れるようなクラブに私は入りたくないっていうことを言ったっていうやつ、もう 当にもう手叩いて喜んじゃったね、聞いて。うわぁ、なんで、あれでさ、自分を茶化すだろ、あれ好きなのが。いいなぁ。で、あれね、吹き替え版でぜひ見てみてください。そうすると、吹き替え、広川太一郎さんがやってて、あんまりめんどくさく感じないですから。あ、でもあれ日本語で聞くとやっぱ結構めんどくせえこと言ってんなと思うんだよね。で、いつもね、アニーホールって俺大好きで、いつも見るんだけど、必ず途中でやめるんだよね。アニーとウディアレンがセックスしようとして、ウディアレンがこう、セックスしようよって言うと、ああ、そうねって言って、アニーホールのなんか心みたいのがもう一つこう合成でこうベッドの縁に腰掛けて、あーめんどくさいみたいな、もう一人の自分を見るみたいなシーンで必ずやめちゃうんだよ。でもいや、うーちゃんに昔無理やり見てもらったことあったんですよね、アニーホールっての。で、最高だったでしょ、もうこういう聞き方ですから、もう最初からいいだろって言って、そしたらうーちゃん、めんどくせえよ、いちいちもずっと文句ばっか言ってるつって言ってね。でも兄は可愛いだろって言って、兄は可愛いでしょ、ダイアン・キートンはもうね、やっぱゴッドファーザーの時みたいに深刻な兄よりも私はこっちの方が好きですね、つって。あと赤ちゃんはトップレディーがお好きみたいな時がいいって話あってね。何の話からこれになったんだっけ。あ、そういろいろそうで、ラジオ聞いててってとこからこういう、いや、つまりさ、なんていうのかな、こう会話ってこういう風に変わっていくときに一番なんかダイナミズムみたいな感じませんか。なんかこうなんていうんでしょう、本だったらそのテーマに沿ってっていうところ行くんでしょうけどね、やっぱり会話ってこういうとこですよ、どんどんこう数珠つなぎで思い出していくっていうんでしょうか。で、まあウディアレン好きでね、だウディアレンになりたいですね僕で。いやでもな、どうだろう、まあ、あの人はこうパートナーと映画撮るでしょ、撮ったでしょ、ミア・ファローっていうのね、女優さんと撮ってましたけど、その後の、ミア・ファローとたくさん養子をもらって、その養子のうちの一人に手出したっていうところはちょっと嫌ですよね、ウディアレン。いやいや、ウディアレン犯罪って意味じゃない、男女の関係になってしまったんですね、お互い同意ですね、これミアファローとしては辛いですよやっぱり、うん、でもさ、やっぱね、常々ウーちゃんとも言ってますが、男女の仲ですから、これ結果だけ見りゃウディひどいじゃないのと、あれ何やってんのって話になるかもしれませんが、何があったかは分かりませんよこればっかりはね。いや本当にだいたい私は常々言ってんの、ああいうね川谷絵音とかに怒ってるのは本当にろくでもね、デートもする相手もいねえバカばっかだとね、デートする相手 2,3 人でもいればそんなこと言うわけねえんだっつうことはね。いや俺のね、女の子の友達でもね、いやあれはひどいって言ってるけど、いやお前だっていろんな男と遊んでるじゃねえかって言いたくなった女の子いたね、誰とは言いませんけどね、うん、まあまあまあね、結婚してるわけじゃないから、ああ特定の相手いなかったらそれは別に何人でもね、うん、いいですよ。いやだって、そんな言うんだったら、じゃあ今すぐ源氏物語読むのもやめようって言わなきゃいけなくなるじゃないですか。そうは言わないわけだろ、感動もできるわけだから嘘つくなよって話で。でさっきブレンドランナーの話で言ったようにね、その表現ってのは命持つことがあるわけですから、それ光源氏っていう人だって実際にはいないけど実際にいるともいうふうに言えるわけだ、だからいいんだよそれはね。えだから私とウーちゃんとかみたいにやるとこうね、文学だ漫画っての好きだと、なかなかそういう川谷絵音に本気になって怒れないってことはあるよね。だけど同時に自分がされたら劣化のごとく怒るってことはあるわけだ、これが。だからなんて言うんでしょうね、こうちょっと主体ってものについて考えてるのかな、こう自分がどう思うかってことだけしか興味ないってことあるんじゃないですかね。いやダメですね、このラジオってやっぱついその哲学的なテーマにどんどんどんどん行って、そのうちなんか毎週哲学の本紹介するっていうコーナーやりますかね、これね。で一時期やってましたねそんなことをね。でも最近も実は言うと読んでるんですよ、また読書ブーム来てますから。私何も三国志だけ読んでるわけじゃないんだ、ドラゴンボールと三国志だけ読んでるわけじゃないの、本当に ジャック・ラシエルしかり、サイモン・ブラックバーンしかりね、で、そろそろ明日からはですね、また別の作家さん読むはずですよ。本の話もしたいんですがね、なぜかその、知識得るごとにだね、喋りたいことっていうのは一つの作品について増えていってしまうんだね、この辺。なかなかこう、塩梅として難しい、バランスとして難しいとこですけどね。まあいいや、とにかく。というわけでね、まあ特に取り留めございませんが、まあこんな感じのですね、私の一週間でした。また。ちょっと一週間の予告しとくと、多分、予告っていうか、多分ティファちゃんと付き合うでしょうね、この2週間の間にね。大ちゃんにですね、一緒に撮った写真見せたらね、不思議だよな、写真だけ見ると付き合ってるように見えるよなって言われてね、本当って言ったら、当たり前だ、俺は女の子なら何でもわかるんだぞって言ってたから、俺は女性心理は専門家だよって言ってたもんね、俺は結婚してるんだぞって言ってたもん、外人と結婚してるんだって言ってたね。そこはいいんじゃないかと思いましたけども、これで、よく後半するとうーちゃんに、早くっていう風に言われますよ。すいません、今ちょっと撮ってるんですね、ごめんなさいね。というわけで、まあ、こんな感じの僕の1週間でございました。というわけで、続いてレビュー 2.4 キロインダハウスでごぜやす。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、デビュー 2.4 キロインダハウスでございますけども、今ですね、うーちゃんちょっとブレードランナー見てた時の話覚えてないのって言って、いやもう覚えてございませんよって言ってたんですけど、いやこれちょっとブレードランナー的じゃありませんか。多分そうするとうーちゃんレプリカント説ってのは私唱えたいんだね。つまりその記憶ってものがなくなってると、でそこに不安を感じてるわけでしょうーちゃんは。だからちょっと今ね、いや今不安を感じてるんでしょって言って、全然何にも昔の嫌なことなんかも忘れてせいせいしてらって今言ってますけど、そうか、こういう人はドラマにできないんだ。だからよ皆さんよ、ウーちゃんレプリカントでね、そのレイチェルが出てきた時に、そのこれ私の小さい頃の写真なのってデッカードで見せてくるじゃない。そしたらそれはタイレルの姪の記憶さっていう風に言われるシーンがあるじゃないですか。レイチェル泣くんだよなそこで、でいや冗談だよそれ、悪い冗談だったっていう風にデッカード言うとこな、あそこなんかもううるってきちゃうんだよな。そうすると記憶と自分の存在証明みたいなもの結びついてるってのはね、いやでも記憶喪失になった人ってどういう風に思うのかな、その辺は。いやー気になるな。だからリドリー・スコットだとその辺まで考えられないからバカだっていう風に言うわけ、黙ってカメラ回してろっていう風に言いたいわけね。いいんだお前は何も考えなくてって、すごいだろリドリー・スコット批判が。いや好きなんだよ、好きなんだけどさ、偉そうにしてるのが俺ちょっとたまに鼻につくんだよね。マーティン・スコセッシとか尊敬してますよ、俺の師匠よ、俺の友達よ、本当に大体あの二人の作品見てきてるね。エイリアンとか大好きね、グラディエーター俺好きじゃないけど、っていうかスコット兄弟大好きだった、あのトニーね弟、俺ハンガーってデビュー作むっちゃ好きだったの、デビッドボーイとか、カトリーヌ・ドヌーブとスーザン・サランドに出てるあの吸血鬼の映画むっちゃ好きでさ、俺この映画映像かっこいいで、あと、なんだっけエネミー・オブ・アメリカとかもすっごい好きで、トニー・スコットは。だからなんで死んだんだバカ野郎って言いたいわけね、ガント。俺すごい悔しかったあれ聞いた時に。で私は基本的には映像主義みたいな人っつうんですかね、そういう言い方ないかもしれない、作家主義って言い方これの場合適してるかどうか分かりませんけどね、私買うんですよ基本的には。映像が優れてるけど中身ないって言われるような人って、最近だとザック・スナイダーですよね。俺はこの友達とザック・スナイダー素晴らしいじゃないかって話したら、ストーリー性がちょっと希薄ですよねって言われて、俺それ全然分かんないの。ストーリー性なんてうんぬん一切求めてないもんね、見て綺麗だなしか思わないんですよ基本的に映画ってのは。それは何が描かれてるかってことは俺が考えるから監督に求めないんですよね。それ別に勝手にしろっていうふうに思って、中途半端に言うやつって一番ムカつきますよね。だからなんつうんでしょう、誰だろうな、誰なんだろう、わかんないけど今すぐ出ないんですけど、まあ大体好きですよね監督さんね。 なんか一番でも面倒くさいこと言うのウディアレじゃないかっていうね、あのいや、まあ、もっと面倒くさいこと言う人もいるでしょうね。いやだけど思ったのが、あのね、多分リドリー・スコットって自分の魅力とか自分の哲学ってものに自覚的じゃない人だろうというふうに思うんだけど、自分がどこが良かったかってこと分かんない人だろうと思う。だからファイナルカットみたいに余計なことやったというのを思うんだけど、多分ね、これ逆に自分の魅力っていうものにセンスはないが自覚してられるの大林信彦じゃないかなと思った、最近見たのは。つまりここの映像の意味合いっていうのはこうだっていうことを多分観客と共有できるっていうのはあの人幸せなんじゃないだろうかと思ったね。リドリー・スコットってのはいいだろうって言っても俺はそれ良くないって突っぱねたわけでしょ。だってバカだ、余計なことしたっていう風にさ、なんだろう、リドリー・スコットのファイナルカットって例え話で言うとさらに美味しくなりましたなんですよね。いや俺そのまんまが好きだったのにっていうやつ、いいんだと、チーズ乗っかってたまんまでなんで抜いたんだっていうやつね、そのまんまで美味しかったのになっていう感じします。あー、まあ、それいやいや、ブレードランナーの話、いや多分ここ2、3週間ずっとブレードランナーの話でしょうけど、というわけで、行きたいと思いますね。で、まあほら、あの先週ですね、先々週か、あのコメントでですね、ちょっといやずっと見たのを話すの忘れてたっていう作品があったっていうことなんですけど、でもこれ最新作ですね。今でも多分劇場で多分やってると思うんで、ちょっと気になった方見に行ったらいいかなと思うんですが、監督さんがですね、本広克行さんで、主演が佐藤健さんでですね、アジンですね。はい、アジンですけども、本広克行さんといえば踊る大捜査線ですね。ですけども、あと僕の大好きなのだとですね、ですね、サマータイムマシンブルース僕好きだったな。あれはいや確かにあのエータが出ててさ、ね、大学生がタイムマシン作っちゃってタイムスリップするってやつ、もっとなんか芝居らしいんだよ。で芝居臭くて嫌だなと思ったんだけど、これが見てるうちにあれいい話じゃねと思って、なんか、すごく好きだったっていうのがありましたけどね。で僕残念ながら踊る大捜査線見てないんでちょっとなんとも言えないんですけど、でもこの人あれですよね、あと僕の大好きな、サイコパスの総監督やってますよね。でサイコパスはね評価が分かれるんですよね、僕の周りだと。まあ僕の友達ということですけど、僕サイコパスすっごく好きなんですね、ファンなんですけど、ワンツーって劇場版ってのがあるんですけど、でワン見た時にいや面白いなと思って、でツーずっと見てなくて、これツー見るときにワンの総集編というかあの再編集版みたいなものを見てツー見たんですけど、やっぱワンもツーもすっごく面白いって思ったね。ツーはツーでまたいいなと思ったね。そしたらその話を俺に友達にしたらさ、2は良くないでしょうって言われたの。いや、と思って、よく、そうなんて言ったら、良くない、やっぱあれワンだよ、ワンっていう風に言われたわけね。でもね、俺そこで自分の主体ってものを感じたとき、考えたときに、君がいくら2がダメだって言ったと、俺に2嫌いになれって言うわけいかないんだよなと思ったわけね。俺ワンはワンでいいと思うし、どっちかって言ったらワンの方がまあ全体的には面白かったかなと思うけど、でもツーもすごく面白かったしって思えば、なんで俺がツー好きだってこと否定されなきゃいけないんだろうって、そういうことを思ったんだね。まあそれ話ずれたけど、まあだからサイコパスとサマータイムマシンブルースだということで、まあ好きな監督さんですね、なんですけど、で今回アジンなんですけどね、まあこれも漫画がすごくヒットしてるんですか。でお話がアジンというその人間の新しい種族ってなって、見つかって、そのアジンはなんかね死んでも生き返っちゃうんですよ。ちゃうってことないけど殺されるでしょ、バン、そうするとピューってなんか黒い煙みたいな体から出て、それがまた自分を再生しちゃうんですよ。不死身の男たちを描いた話なんですけど、そこで、なんかアジンをこう研究してるわけさ。でそうすると国がさ研究してさ、すごいんだよ、オープニングから坂本敦也、なんだっけ、佐藤健が腕切られたら足切られたりする、何度も何度も、うわー全身包帯して、そうするとうわーって言うと、玉山哲司がそれ研究してんだけど、うわーってもうあまりにも切るとこなくなるとリセットだって言って、頭ゴーンとハンマー殴って、そうするとまた再生しますから死ぬと、それまた何度も何度もやられてっていうやつやってる、やられてるわけで、そこに 田中っていうのはもう、田中じゃねえ、それがね、長井っていうんだよ。で、したらそこに、田中、あ、佐藤っていうのが来て、その佐藤ってのは昔その研究をね、20年やられてた男で、それで、それで国に恨み持ってて、その研究所施設を襲って、その長井を助けるんだけど、要は、なんだ、佐藤ってのは、その国にね、こう復讐しようとしてるから、それは、長井は、そんなの嫌だって言って、佐藤と長井、亜人同士の熾烈なバトルを描いた作品なんですけども、これがですね、主役のこの長井くんっていうのを、まあ、佐藤健くん、ルローニケンシンですね。あんまやってほしくないですよ、ルローニケンシンは。なんかちょっと、俺の献身像とちょっと違う。まあまあまあ、まあ、見てないからなんて言えませんが、でこの佐藤というのですね、綾野剛さん人気者、足も速い、ね、ギターも弾ける超人気者、ドラマで牧陽子と結婚して別れそうになる役を演じていた、綾野剛さんですけども、その綾野剛さんがやってるんですけども、なんかね原作に忠実なんでしょうね、ベレー帽をかぶってんですよずっと。で原作ではそれは初老の男らしくて、なんかね映画ではちょっとその辺触れられてないんだけど、なんか原作ではずっとテロリストやってたらしく、なんかずっとこう人を殺す感覚がずっと好きな男だったっていう設定があるらしいんだけどね、まあ、さっきのブレードランの話ちょっと矛盾しますけど、でそうすると、その佐藤がなんかね長井くんのことをねずっと変な呼び方するんですよ、なんか長井くん、長井くん、ずーっと、なんか、見てるとそっちの印象が割と強くなるっていうか、なんか、長井くん、君はいいねっていう風に言うんだよ。いいよ、長井くん、その反抗心とかっていう風に言うわけ。なんか、こういう人っているのかなと思うけど、やっぱ、亜人っていうそういう特殊な、なんか人種の喋り方なんでしょ、これは。で、逆に長井は長井でドライなんだよね。俺には関係ないしとかって言われてと、あ、ドライなんだけど熱いみたいな、現代的なんですかこの辺って、私ちょっと苦手ですけどね、熱いなら熱い方がいいわけ、マイクゴトンと言っちゃった、熱いなら熱い方がいいわけね。で、あ、よくわかんねえと思って見てたのね。で、ちょっとなんかね、でこの佐藤と一緒に戦う仲間が、田中っていうのを、これまた人気者、ね。ジャニーズ事務所を代表する嵐、松潤と一緒に温泉付きバーに行ったという噂の城田優さんがやってるんですけど、ね、イケメンですけど、すごく中途半端って印象が強い城田優さんですけどね。何やり手がよくわかんねえなっていう言われちゃう。で、そうすると、白田優も割とこう亜人で長井のように助けられて、でこっちは綾野剛と一緒にやってるっていうふうに言うわけね。なんですけど、まあ、このいつも亜人で死んでも死んでも生き返るんだけど、なんかさ、やっぱり死ぬのって一回こっきりがいいっすね。なんか生き返っちゃうって分かっちゃうってあんま面白くないね。なんか死んだってどこに緊張感を求めていいか分かんないの、映画見てても、あーみたいな、なんかそうっすかみたいな、なんかこうだから独特の戦い方するね。だから亜人を倒す方法ってのは、要は捕まえるわけしか、捕まえることしかできないわけだ。で、そうすると麻酔銃を撃つってのは一つの亜人に対してのこうすごい有効な戦い方らしいんだけど、佐藤なんか今ウィキペディアにも書いてあるけど、腕に麻酔銃撃たれると自分の右腕切っちゃう。やるねーって言って、お、俺そっくりですこれもね、やるねーバッサって自分の右腕切って、バンバンバンバンやっつけた後に、捕まるでしょ？そうすると、リセットだって言って、こう頭を自分で打ち抜くわけですよ。でもさ、なんか笑いながら死んでいくとかっていうのって、もう一周して恥ずかしいってことになってるじゃないですか、今もう。そういうのは、そういうのはなしよっていうことになってるじゃない？だけど、やっぱ邦画ってこういうこと平気でやれちゃうんですよね、やっぱ。だから、ある意味すげえなと思ったら、もう、こういう、なんか死さえも喜ぶみたいな、ジョーカーみたいなことなんでしょうけど、ジョーカーってなんか独特の悲哀があったじゃないですか。混乱で自分でもどうしていいかわからないっていう。でも、やっぱもう、意志持って人を殺すときに、 僕は人を殺す感覚が大好きなんだとかっていうのって、いやちょっとダメだもうこれ俺って思うじゃん、なんかもうやめてよってちょっと思うじゃない。でも綾野剛そこに躊躇ないんですよ、やっぱり。だからね、映画見てるとね、あでも CG はすごい綺麗だし、アクションシーンもすごいね頑張ったと思うんですよ。なんですけど、なんかね、映画見終わった後ね、パッと思い出すのはね、永井くんって、その綾野剛の喋り方しか思い出さないって映画でしたね。であと恥ずかしいよって言ったでしょ、これ途中でなんか、いや死んだ人の悪口言うなって言われるかもしれないけど、戦う時の途中の音楽もさ、なんかブンブンサテライツみたいな音がかかるわけでさ、ブンブンサテライツって恥ずかしいじゃないですか、基本的には。ああいうなんかデジタルロックみたいなのってなんか嫌だなって思うじゃない、なんか、いや俺の感覚だと嫌なんだよ。アンクルとかね、ああいうんだっていいっすけど、アンクルって昔イギリスので行ったんですけど、今もやってますけど、アンクルのサイエンスフィクションってアルバムとかすごく好きなんですけど、なんかそういうのもないよな、あーっていうような、なんかすごいこうドコモの携帯のなんか新作みたいな音楽がずっとかかるわけだから、恥ずかしいなってずっと見てて思うんですよね。で恥ずかしいって言えば、途中で綾野剛がちょっとこうちょっと作戦をねちょっとやるっていうんで、電車、あ自転車に乗ってこっちに来るっていうシーンがあるんですよ、カメラに向かってくるっていう。そこでもね、なんかね、僕らみんな生きているみたいな歌を歌うんだよね。でそういうことってもうやっちゃいけないはずなんですよ。僕らはみんな生きているってこう、あの永井くんっていう歌、こういうやつやってくるわけ。もうなんかちょっと誰か止めてやれなかったのかこれってちょっと思うんですけど、でもね、なんか僕この映画好きじゃないんだけど、でもね、見ててね、すごい退屈するかというとそんなことない。なんか、嫌だなーって思いつつ、プロダクション IG が作った CG、あの、アジンってなんか自分の分身みたいに作れるんですよ。で、それもさ、なんか、それに名前をつけるって言うんだけど、幽霊って言うんですよ。幽霊出ろ、なんか、幽霊ってのもなんか一周して恥ずかしいんですよ。なんかこう、ちょっともう、なんか、名前つけないことのかっこよさみたいのが、なんか、逆にちょっと恥ずかしいっすみたいな。でもなんかね、その恥ずかしくてもう本当に嫌だなって思うことをなんか堂々と やれちゃう、なんかこう潔さみたいなものあるのか、友達と一緒に見に行ったんですよね。そしたらその友達は女の子だったんですけど、なんかすげえムカつきましたねって言ってて、なんか出てる自分たちだけ楽しそうな映画でしたねっていう風にドライに言ってのけたんですが、僕はね、なんかね、なんかテレビとかでやってる分に見る分にはそんなになんかこう、いや映画でお金払ってもいいんじゃないでしょうか、いいんじゃないでしょうかね、別に。なんかでもすごくね、爽快感としてはブレードランナーなんかよりもしかしたらあるかもわかんないですよ。ブレードランナーって割とアクションシーンが落ち着いてないですから。でもね、なんかこの映画好きってすごく言いたくない気持ちにさせる映画だね、なんか。アジン好きなのって言われそうだし、俺も多分アジンそんなに悪い映画じゃなかった。恥ずかしいとこはいくらでもあったけど、でもそれなんか楽しかったなっていうふうに思えるんだけど、多分俺もそんな気持ちありつつも、アジンすごく良かったって言ってる人いたら、え、アジン好きなのってちょっと言いたくなる気持ちにはなりますよ、ね。あと、なんかこう、要は、佐藤ってのは20年ずっとね、小さい頃からアジンだったばらって、ずっとちっちゃい頃からずっと体切り刻まれてきてっていう、こう、要は悲しみを背負ってるわけなんだけど、その悲しみを一番背負ってるやつが一番強いっていう言い方も、なんか、ちょっともう、いや、わかる。わかった。わかった。佐藤大変だったらわかるけど、まあもういいだろってちょっと気持ちになったね。それはやっぱり、永井くんのやっぱ言い方するせいだと思うんですけど。これ、すぐ似てるんで、私これから、綾野剛の真似っていうのをこれからやっていきますから、これ結構似てると思うんで、うーちゃんっていう風に言うと思うんですよ、綾野剛だったら。なんか、それからでも綾野剛さん好きになりました。なんか今度やるなんとかのレストランって映画もちょっと見に行こうかなと思ってます。それで。でもね、そしたら何でしたっけいや、これエンディングで喋りますか、もう時間がもうそろそろいい感じ。あ、まだ時間あるんだ。あ、まだあるじゃん。はい、これだけやるね。これだ。ザミ上がれって思ったのが、僕嵐嫌いなんですよ。早くいなくなってほしいのね。ジャニーズ嫌いなんですよ。嫌だなと思って、歌下手だし気持ち悪いしと思って、みんないなくなると思って、関ジャニだけは好きですけどね、TOKIO と。 嫌だなって、あんなかっこよくねえのかっこつける感じ嫌だと思ってね。いや、個人的な意見ですよ。で、そうすると、松潤が AV 女優と付き合ってたって話あるじゃないですか。で、まあ、それで松潤のこと調べた。そしたら、今度映画あるじゃないですか。あの、サラタージュだかナラタージュってやつね。あれ、前その味見に行った時の女の子と一緒に見てると、ああいう子食ってちょっとドキッとするんですよね。こう僕らも本当にちょっと過激なシーンがいくつかあるので、ちょっとそういうことになったらどうしようかななんて思いつつ、でそしたらジャニーズって自分の写真を広告に使わないで、広告っていうかニュースとかに載せないじゃないですか、そういうヤフーニュースとか。でそしたらサラタージュのヒット公開記念の、舞台挨拶やったって言ったら、松潤のとこのさ写真がさ、監督の生田さんとあの有村架純になってるわけよ。そしたらコメントで、松潤ずいぶん老けたなってこう書かれてるわけ、意地悪でね。そしたら生田さんが有村架純にね、あなたほど真の強い女優はいないと思ったってことを書いたっていうふうに言ってるわけで、有村架純が泣いたっていうふうに言うわけ。その時松潤がハンカチ持ってなかったなっていうふうに言ったらしいのよね。さあコメントで、戦だって毎回女優にこういう手紙書いてるよなってこう冷静に言ってるやつがあって、なんかそれすごい好きでした。なんかそういうのバレた感じが、うん、戦だって好きなんですけど、ね、僕はね、もう最近ちょっと見てないですけど、ゴーとかセカチュー僕好きなんですよ。セカチューいいけどね、あの柴崎のとこない方がよかったじゃないかって。まあまあまあ、とにかく、まあ味からずれちゃいましたが、まあ、期待しないで見に行ってください。なんか、ポップコーン食べながら見たりするのすごくいいです。なんか、本人たちは、すごいだろって言ってるところも、全然見ててこっち驚かないっていう、なんかそういう安心感がずっとある映画ですから、いいですよ、すごくね。あ、褒めてんだ、これ。かわいい映画でした、なんか。というわけで、今日の一本目、監督さんが、本廣克行さんで、主演が佐藤健さんと、長いくんの綾野剛で、アジンでした。はい、で、続いて2本目ですけどね、どうしようかな、これな。喋るのが随分前になっちゃった。いやー、困ったな、これ。いやー、どうしようか。こんなにネタない人ないよね。ブレードランナー見てたしね。今必死になってですね、いつも貼り付けるんですよね、今日これ喋りますからっていうやつで。今他になんかネタねえかなと思ったんですけど、ずっと三国志ばっか書いてありますね。いや困った。三国志の話は今日はちょっとする予定ないんで、じゃあこれ行きましょうね。行きましょう。これちょっとなかなかマニアックな映画ですよ。DVD にもなってませんから、どうやって見んのって言われたらそれまでなんですけども、監督さんがですね、エリ・シュラキという人で、主演がスコット・グレンで、燃える男ですね。はい、燃える男ってこのタイトルですね。本当熱いの大好きな僕としてはたまんないものありますけどね。本当に俺の拳が光ってうなるとかね、お前を倒せと輝き叫ぶとか言いたくなるような感じありますけど、それで燃える男なんですけど、これはですね、原作がですねあるんですよね。でマイボディーガードという作品が、さっき言ったトニー・スコットとデンゼル・ワシントン、で、こう映画化されててですね、僕それ見たと思うんです。ちょっとあんま記憶ないですけどね、でそのマイボディーガードというのがですね、原作が、あ、A.J. クイネルって人の燃える男ってのは原作なんだ、これがね。で、これを燃える男が、これはマイボディガードってのは、2000年ぐらいの作品ですか、2004年。すっかりですね、もう顔がちょっと変わっちゃった。ダコタ・ファニングがまだ可愛かった頃の、人気あった頃に出たやつで、ゼロシーンのと。で、その燃える男というのが今回の、まあ、マイボディガードのちょっと20年ぐらい前に、まあ、映画化されたものを見たんですが、で、まあ、これがネットフリックスに載ってて見たんですね。で、なんかアクションものというか、そういうサスペンスもの見たいなと思って、今回見たんですけど、まあ、お話はすごくごくごく単純なお話で、元 CIA のですね、なんか、軍人さんというか、がいるんですけど、で、なんか、昔あった事件がもうきっかけで、なんか今はもうすっかりもうちょっと、もう悲しい気持ちになってると言いますかね、もうだいぶ失意の日々を送ってるんですね。で、その中で、 あるこうすごく、まあお金持ちの家の、まあ、警備をやることになるんですが、そこの警備の先の女の子と出会ったことによってまたこう感情を取り戻していくっていうお話なんですね。でその矢先に女の子がさらわれてしまって、この、男が、多分ジョンっていうのかな、クリーシーっていうのかなが、その女の子を奪還するというお話なんですね。でなんですけど、これがですね、監督のエリ・シュラキさん、僕ちょっと他の作品知らないんですが、でこの作品もですね、フランスとアメリカ、イギリスかどっかの合作で、なんかね、味並みにですね、独特の味がある映画といいますか、なんて言うんでしょう、すごいですね。え、映画素人ですよ。なんでこの絵どうしたってちょっと思いたくなるような絵作りしていくんですよね。え、この演出ちょっとおかしくない、なんかちょっとつながってなくないっていうふうに思うんですよ。で、なんかちょっと、なんかおかしい、なんかちょっとざわつくんだよね、見てて。なんかすごいね、なんか学生が一生懸命作ったみたいな雰囲気で作っていく映画で、大丈夫かと思うんですけど、これ主演をやってるのはスコット・グレンですよ。で、この人ってのは、フレッド・オードという役者さんとスコット・グレン、サム・シェパードっていうのはもう軍人しかやらない人でしたから、人ですから、スコット・グレンが元軍人とか元何かそういう、ボディーガードやっていたっていうだけで、スコット・グレン見てきた人としてはね、これだけでもうお腹いっぱいなんですよ。あ、もうスコット・グレンが特殊工作員やってたんだねっていうのは、多分映画界1位元特殊工作員が似合う男はスコット・グレンですから、それぐらい軍人が似合う男ですからね、もうそれだけでいいんです。そういうもう穴があっても、ちょっとこのこうへなんか変な絵って思ってもでさ、そんなスコット・グレンがね、ヒゲ生やして出てくるんですよ最初。でそれが長髪にヒゲっていうスタイル出てくるんですけど、これがまるでですね、なんかスティーブン・ビショップっていう AOR のそういうアーティストがいるんですが、それちょっとね、 AOR のちょっとアーティストじゃないかってちょっと見まごうというか感じさせるような感じで、哀愁ってものがね、もうスコット・グレンのヒゲと長髪からもう溢れ出てしょうがないわけで、スコット・グレンファンですから一応僕は、ちょっともうそれだけでいいな、もうスコット・グレンがヒゲ生やして長髪ってだけでストーリー見なくても、あ、何かあったなってことはもう伝わるので、それだけでいい。 でまた女の子と実際ね、その女の子のこうね、こうすごいこう愛情みたいな友情みたいなものでこうまたね心取り戻していくじゃないですか。なんかいい話だなと思ってみて、途中でさ歌うシーンがあって、その、ジョンの友達やってるのが、ジョーペシですよ。リサ・レポンとかでねよく出てた役者さんですけど、なかなかエキショントリックな役やってるんですがね、そこは結婚式で歌って、ジョニー・ビー・グッドを 歌うんですけど、友達の結婚式でアコギ弾いて歌うんですよ。うまいんで、ギターも歌もで歌うんだけど、そういやいいじゃないって思うんだけど、なんかもうはっちゃけすぎちゃって、もう周りが弾いちゃうわけ、会場がちょっとやりすぎだよ、ジョーペシーっていう感じになるわけ。その後にさ、その女の子がさ、あのジャズのあの曲歌うんだよな、あの Somebody to watch you みたいな曲、 Somebody to watch you っていうあの曲歌うんですよ。歌下手なんだこの女の子、すっごく。でもさ、その女の子がいきなりマイクの前に立ってピアノの伴奏があるシーンとかね、ちょっとなんかうるってきちゃうのよね、見てると。なんでしょう、役者の魅力ってのがあるんですかね、やっぱ。でそこでまあ女の子捕まっちゃうでしょ。でまあその父親がやってる仕事の関連して捕まって、その助けに行くんだけどさ、そこで逆に今度長髪を、切って髪、を短くしてひげも剃って、スコット・グレンが本当にもっと軍人スタイルでバスッと決めていくんですけど、そこもねアクションシーンね、なんかねんって思う、どうしたって思うんだけど、それでもなんか手作り感いっぱいでね、なんかトラックで突っ込むシーンとかあるとね、それはそれで迫力を感じていくんですよね。で最後もその女の子の名前をわーっとこう叫ぶとことか、なんかやっぱその大林信彦とか見てもそうなんですけど、 いや、ブレードランナーだってミスっていうのはあるわけですよね。もう明らかなミスってのはあるわけなんだけど、でもそれでもやっぱなんかいいっていう風に言えてしまうって時はあんだよなーっていう風に思うとですね、なんか不思議ですよね。いくら予算かけて一流のスタッフ揃えたい、何やったって言っても、やっぱ心に残らない映画ってのはあるわけですよ。まあ、心ってなんだって問題あるでしょうけど、なんかこの映画また見たいかって言ったら多分見たくないって言うと思うんですけど、あのそれでもね、最後とかもね、なんかいやー、最後はちょっと皆さんぜひ見ていただきたいな、あーでしょうねって終わり方するんだよね。もう最初のそんなに盛り上げたら、まあ最後そうなんだろうなって思うんだけど、最後の最後ね、ちょっとこう安ュイというか、いや、うーんっていう終わらせ方するんだね。そういうとこエリシュラキさんって分かってるね。なんか ここら辺はぼかすぞとか、ここら辺ははっきり言うぞとかっていうとこね、その辺のバランスすごく良かったんでしょうね。いや、ぜひ、まあ多分 B 級映画 C 級映画だと思いますんで、まあなかなか見る機会ないかなと思いますが、まあネットフリックスとかね入ってらっしゃる方もしいたら、ちょっとまあ短い映画ですから、まあ気合い入れなくて見れますんで全然ね、ちょっと見てみてください。絶対というか、なかなかおすすめの作品ですからね。はい、というわけで今日のですね、2本目は監督さんがエリシュラキで、主演がスコットグレンで、燃える男でした。というわけで以上、レビュー 2.4 キロでした。はい、というわけでエンディングですけどもね、なんかネタをですね、もっと集めるようにしなきゃいけませんね。とりあえずですね、来週、そうか、多分そうですね、来週は、ブレードランナーをきっと喋ってるだろうというふうに思いますよ。下手するとですね、また見に行く前に4本また見直していくっていう可能性だってありますから、そういうことちょっとやりかねないですけど、まあ、とにかくね、来週はですね、新作映画絶対喋れますんで、本当はねマイティーソーも見たいんだけどね、セットでね、まだやってるかどうかわかんないけど、まだスパイダーマンね、マーベルシリーズスパイダーマンがまあ DVD になってないと、でこの間いつなるんだろうと思って気になって調べたら、来年の1月だって。やだね、本当にどんだけ待たせんだろう、ね、もういいじゃないの、だって神奈川でやってるんだからすっと見せてくれたって言って、まあそんな愚痴ばっか出ちゃいますけども、レディオ 2.4 キロではですね、皆様からメール募集しておりますんで、じゃんじゃん送ってちょうだいよ、本当にね、お待ちしておりますんで、はいはい、というわけでこんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週。